Adobe マーケターズトーク。このポッドキャストではデジタルマーケティングに取り組む企業で活躍するエクスペリエンスメーカーをゲストにお招きし、マーケティングにまつわるさまざまな話題を深掘りしていきます。ぜひマーケター同士のオフ会トークに耳を傾けるような感覚でお楽しみください。
Adobe Presents Marketers Talk。
皆さんこんにちは。 Adobe 株式会社でマーケティングを担当しております小松崎文江です。今回はマーケターズトーク特別編として、プロダクトマネジメントというテーマでお二人のゲストをお招きしています。お一人目は Adobe 株式会社のエグゼクティブフェロー及川拓也さんです。及川さん、本日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
そしてお二人目、日本放送アナウンサー吉田久典さんです。吉田さん、よろしくお願いいたします。
はい、素人担当です。どうぞよろしくお願いいたします。はい、
Adobe Presents Marketers Talk。
いや、及川さん、もうこう会社の中で確実に仕事ができるけれどもちゃんと理解のある重役っているじゃないですか、みたいな人が今いらっしゃいますね。
重役ですか。
なんて言うんでしょう、社長みたいなこう権力欲があるっていうタイプじゃないけど、むしろ社長よりこの人いないと困るっていうタイプの人が及川さんだなっていう感じがしますね。
はい、一個先に言っちゃっていいですか。今日本当に私楽しみにしていて、というのも及川さん、いろいろと今までのご経歴ってウェブサイトで読んだり、あとポッドキャストで聞いたり、講演行ったりとかしてたんで、今日ご一緒でお話できるっていうのがものすごく楽しみなんですよ。で、あと吉田さんって前回特別編で第1回目も登場いただいてるんですが、吉田さんのトークのテクニックみたいなのが私たちマーケターにとってはものすごく勉強になるなと思って、ぜひ吉田さんに特別編やっていただきたいって思ったのが前回なんですね。で、ありがたいことにこの特別編ってダウンロード数ちょっと高いんですね。なので、できたらレギュラーにお願いしたいななんて思い、今回の2回目もオファーさせていただいてます。
あ、いや、こちらとしてはなかなかビジネスの話をがっつりする場所ってないんで貴重な機会で、はい、お邪魔させていただいておりますが、はい、じゃあまず、小松崎さんから見ても及川さんは超すごい人なんですよね、ざっくり言うと。
そうです、そうです、はい。
まずはエグゼクティブフェローでいらっしゃるじゃないですか、
はい、
今の及川さんってどういうお立場でどういうお仕事をされてる方なんですか。
その前に、はい、なんか今急に頭の中に褒め殺しという言葉が浮かびまして、始まった途端めっちゃハードル高くなったなというプレッシャーで、あれ、ちょっとまず私重役タイプなのかな、はい、まあこれ褒め言葉な気はするんですけれども、正直初めて言われたんですよ。
え、
本当ですか。ええ、多分、まあ、吉田さんとは以前ね、はい、お会いしたことあって、その時よりも私、髪染めるのやめちゃって真っ白にして、はい、結構年相応になったからそう見えたのかなっていうふうに思い、嬉しいやら悲しいやらっていうのはあるわけですけれども、まあ、ちょっとじゃあ、はい、自己紹介がてら、どんなことしてるかはお話します。
はい、いや、ぜひお願いします。
エグゼクティブフェローっていうタイトルではあるんですけれども、はいはい、まあ、やってることはいろんなものです。で、私はもともとやはりずっとソフトウェア技術をやってきた人間なので、
言ってしまうとプログラマーさんだったって言っていいんですか。
そうです、はい、一番最初は、おうおうおう、まあ、それもしかしたら後ほどお話しさせていただくかもしれないんですけれども、はいはい、そこからスタートしてもう少し事業サイドであったりプロダクトやプロジェクト全体を見る立場になっていたんですね、うん。で、そんなことで自分の会社を持ってた時に、まあ、アドビの中に私の知り合い、元部下でしたり同僚だったりっていうのがいて、手伝ってくれと。で、何やるんだろうと思ったら、まあ、アドビは、まあ、そのクリエイティブの会社だったりエクスペリエンスの会社っていうことで知られてはいるけれども、まあ、アドビさん曰くですよ、うん、今一つ技術のアドビっていうようなしっかりとしたプロモーションができていないと、うん、なのでアドビの AI をはじめとしてさまざまな技術を日本のお客様に分かりやすくお話しいただきたいっていうので依頼が来ました、うんうん。なのでそういう活動をさせていただいているのとともに、まあ、私やっぱりものづくりもしくはプロダクト作りの人間なので、それだけじゃ面白くないなと思って、やはりアドビの製品自身にいろいろフィードバックをさせていただいたり、こんなようなものをやるといいなっていうような、やっぱりプロダクトのコアに関わる部分でも少しだけでもいいんで関わらせてくださいってお話をしたりという形なので、まあ、アドビの各種イベントでそういった啓蒙活動みたいな形、啓蒙啓発かなっていうような活動させていただいたり、あとは先ほど言ったようにいろいろと気づいた技術的な課題ですとかプロダクトとしての改善点だとかっていうものを本社の方に日本の開発チームの方々と一緒に上げていったりと、そんな活動をしております。
めちゃくちゃ濃くアドビの一連のツールを使いこなしている人であり、同時にそのプロダクトとかに気になったなってことがあったら直接言えるっていう、 お立場というか、ゆったりしてるっていうことですかね。
まあ、でも実はそこはそんなに簡単ではなくて、はあ、アドビのツールってもうすんごいたくさんあるんですよ、はい、
ありますよね。
で、はい、おそらく一般の方々がご存知なのはフォトショップとかイラストレーターだったり、うん、まあ、プレミアプロであったりっていう、うん、そういったクリエイティブを作ったりするものだと思うんですね。これはまあ普通に頑張ればクリエイティブな仕事をやろうと思ったらされるんですけれども、もう一つやっぱりエンタープライズを中心とした企業様が使うようなものっていうのは、これはもう実際その業務にかからない限りは製品を触ることもっていうか、触ることはできるけれども知り尽くすことはできないんですよ。なのでそこに関しては私が全て知ってるってわけではなく、逆に言うとやっぱりアドビの立場でもあるけれども、やっぱアドビの中にいないっていうところでこそ見えるもの、考えられることっていうのがありますから、必ずしも製品のスペシャリストじゃないけれども、製品に対して例えばこんなことはできるのかっていろいろ聞いてみたりだとか、まあ、他社の事例だとかっていうのを出してお役に立とうとしていると、そんな人間でございます。
あのこの間特別編で、はい、あの花王の田中さんに、はい、プロというか、うん、企業で本気で使いこなしてる人はこういうことやってんだっていうびっくりがまさにあったんですけど、それは及川さんもやってらっしゃるっていう、はい、
及川さんの先ほどおっしゃられた、はい、そのエンタープライズ側がまさに田中さんが使われてたツールの一つです。
ただ前回の方を聞いていただくと、うん、今回の話ちょっともう深く分かるところあるぞ、ね、ということですよね、はい、でただ今すごくあのなんとなくふわっと分かったんですけど、及川さん今お仕事何ですかって聞かれたらなんて答えてるんですか？
なんか今胸が痛くなったな。
難しいというか、できることが多すぎて簡単に言えない感じですよね。
まあ、でも一つあるのは、はい、やはりちょっとなんかすごい偉そうな話になっちゃうかもしれないんですけれども、まあ、ずっと外資系で働いていて、今日本企業のお手伝いを中心にやったり自分自身でも事業をやったりする中、日本の課題ってデジタル技術をやはり使いこなせていないところがある、もしくは生み出せてないところがあると思ってますね、うんうんうん、ですから実はたくさんのこう肩書きを持ち、いろんなことに関わってはいるんですけれども、私の中で一貫しているのはデジタル技術、まあ、IT、 私はその中でも本質はソフトウェアだと思ってるんですけれども、うん、それをしっかりと日本が力、武器として使えるようになり、日本がまた世界で輝けるような国になり、まあ、今輝いてないとは言わないんですけれども、私がやっぱり若かった頃に比べるとやっぱり失われた30年とか言われるぐらいに、まあ、残念な状況でもあるし、その人口減少っていうところで未来を見えなくなっちゃってる若い世代もいたりする中、このテクノロジーっていうのはやはり日本だとか世界に対してもう一度なんかその未来を明るく見えるようにする武器だと思うんですよね。それをしっかりと日本がもう一度武器として取り戻してほしいっていう活動をやってると、これ一言で言うと何て言うんでしょうね、でもそんなことやってます。
なんだろう、明治維新みたいな感じじゃないですか。
でもなんだろう、まあ維新に近いかもしれないですね。
デジタル維新をなんとか起こしたいみたいな感じですかね、うん、ってことは及川さんから見た場合、なんか普通に生活してそんなに別に不便なこともないよって思ってるかもしれないけど、デジタル技術がこれだけ世の中にもうあるのに、このポテンシャルをもっと生かしたら日本2倍も3倍も良くなるよみたいな感覚、え、2倍3倍どころじゃないですか、ひょっとして
10倍100倍かもしれない、
ね、そんな、あ、それぐらいにデジタル技術の使いこなしには可能性があるはずだと
思います。
はあ。で、しかもそういう意味で、あの、アドビさんっていうのは具体的にその、なんすかね、活用の可能性がいっぱいあるツールをいっぱい世の中に提供してるんだから、みんな使わないのもったいないよねっていう気持ちはいつもどっかにある。
そうですね。
はあ、そういうことなんですね。小松崎さん、そんなにポテンシャルのあることをやってるっていう実感は小松崎さんたちにもあるんですか？
はい、まあ、あるといえばあるけれども、なかなかそう思えない現実もあったりして。
ダメです。
ダメなのは分かってますよ。
すげえ鋭かったけどダメですって。
ダメなのは分かってるんですけど、はい、なかなかそううまくワークできないジレンマっていうのが毎日起きてますね。毎日っちゃいけないな。
だとすると僕は、まあ、なんとなくアドビすごいなと思ってるわけですよ、はい、あのそれこそ昔の古い MacOS の頃から、うん、なんかっていうとフォトショップってものがあってねみたいなのを言われていた90年代の頃から、うん、すげえな、そして今に至ってもトップだから本当にすごいことなんだろうとは思うんですけど、プロじゃないんで具体的に何がどうすごいっていうのがあんまよく分かってないんですけど、うん、及川さんから見た時にアドビはここがすごいよっていうのはどんなとこなんですか？
やっぱり今言われたように歴史があるプロダクトっていうのはそれなりに蓄積があると思うんですね、うん、で今その生成 AI をはじめとして AI の第4次ブームって言われるぐらいもう社会変革を起こすものになってるじゃないですか。あれに必要な要素っていくつかあるんですけれども、一つはデータなんですね。
あ、はあ、ははあ、
で、アドビは例えばアドビストックという形でたくさんのそのフォトとかの資産があると。 で、もう一つは、実際に、そのクリエイティブなツール、フォトショップとかイラストレーターが、どのように使われてるかっていうことのデータも持ってるわけですね。うん、で、こういったデータっていうのはもちろん、利用者の許諾を得て、その許諾の範囲でしか使えないわけですけれども、それでも膨大なデータなわけですよ。だから、例えば、写真を、こういう用途のために、この人たちはこういう加工を加えてるだとか、っていうのが分かったならば、これは、例えば、この国の人たち、もしくはこういう職業の人たちにはこういう加工が求められるって分かったならば、それはもう自動化していくってことができるわけじゃないですか。で、これをデータを集めることが大変なんですよ。なので今 IT 企業の多くが強いのは、やっぱりその頭のいい連中がいて、ちゃんとソフトウェア作ってるっていうのもあるし、もう一つは途方もないコンピューティングのパワーがあると。まあ簡単に言うと NVIDIA さんの GPU とかをたくさん買えるとかって話かもしれないと。で、もう一つはデータなんですよね。この特に利用者のデータっていうものをいかに持ってるかが強いと。だから Google にしても OpenAI にしても、このデータが今大量に集まってきてる。まあメタもそうですけれども、それが強いんですけど、クリエイティブ領域では Adobe に勝るところはないわけですよね。うん、
そっか、言われてみると、僕結構古いパソコンユーザーですけど、Photoshop の方が Google よりも先に触れましたもんね。人生で。で、その間中の蓄積をずっと Adobe はしてるわけですもんね。うん、で、じゃあ、ここで、それなのにうまくワークしないって小松崎さんが言ってたら、それはダメですってことになるわけですよね。そんなにいっぱい活用するものあるんだから、もっと使ってけよって
言いたい。あともう一つはパッションの問題なんです
よ。パッション
だから、まあ、小松さんが悪いってわけじゃないんですよ。はい、私も外資系にいたんで、はい、とはいえ毎日辛いよなと思うのはその通りなんですよ。でも、さっき私はかっこよく、まあ、維新とかって吉田さんも言っていただいたじゃないですか。我々は革命戦士なんですよ。革命戦士は弱音入っちゃいけないんです。もう常に周りに理解者がいなかったとしても戦わなきゃいけないんですよ。
私も周りでいろいろとプロジェクト回すときは、絶対そう弱音を吐かないようにしようだとか、文句を言わないようにしようとか、何か言われてもポジティブに返そうとかっていうマインドで一部頑張ってはいます。でもなかなかなんですよね。
いや
ですよね。
これ明治維新で言うなら、及川さんはこう脱藩して藩と関係ないところでもう活動してる志士ですよね。坂本龍馬みたいなことだと思うんですけど、逆に小松崎さんは幕府の中にいて、幕府このままじゃダメだからって言ってる勝海舟みたいな、そういう感じかもしれないですけど、考えてることは多分同じところにあるはずです
ね。まあ、多分きっと私が及川さんになれないのはそこがまだまだなんだと思います。
いや、脱藩するかしないかはタイプ、人のタイプですから、別に無理してお辞めにならなくてもいいんじゃないかと思います。
みんなが僕にならなくて大丈夫です。みんなが僕だったら社会とんでもないことになってますから。
あ、そこはそういう自覚も終わりなんですね。
あります。あ、
どちらかというと何かこう周りの人たちをなあなあっていうよりはビジョンを持ってダーンっていく方が及川さんには向いている。
そうですね。
じゃあ今見えてるビジョンがあるっていうことなんだと思うんですよ。で、それをなるべく多くの人が理解したら、日本の力はもう本当に何百倍にもなるかもしれないと。
そう思います。
思っているということで、で、今回、なんかそれを具体的な仕事のレベルに、で表現すると、プロダクトマネジメントという言葉になるらしいのですが、この辺でもう僕、素人としては、はてどういうことだろうっていうのが全くわからないんですが、今の及川さんの、その、プロダクトマネジメントってお仕事って、すみません、素人に分かるように説明していただくとどういうことになるんですか？
とても簡単なんですよ。プロダクトを成功させるための仕事です、
うん、
以上終わりなんですよ実は。
逆に言えば、じゃあ及川さんは今、まあ、IT 関係のお仕事をメインでやってらっしゃいますけど、例えばプロダクトマネジメントというお仕事として、この食品の成功、ね、食品を成功させてくださいって言われたら、同じような知恵がそこに使えるっていう。
使います。
あ、そうなんですか。
なので非 IT の部門でも分野でも、プロダクトマネジメントっていうその考え方は応用できます。で、それをプロダクトマネジメントと呼ぶのがいいかどうかは別なんですけれども、うん、はい、考え方は全く一緒です。
じゃあ別に自分がプロダクトマネジメントしてるなんて思ってないけど、うまくそれをやりこなしている経営者の方とかも世の中にはいっぱいいらっしゃる。
その通りなんですよ。だから実はその創業者、自分で会社作られた方っていうのは、大体プロダクトマネジメント的なことをやられてるんです。
え、そうなんですか。
だからその高度成長期の日本の様々な輝いていた、まあ、この後に実名言っちゃうと今輝いてないみたいだから実名言えなくなっちゃいましたけれども、そういった会社の成功例を見てみると、やってることってプロダクトマネジメントそのものであるってことが多いんですよ。
じゃあ、まあでも、まあ、あえて言いますよ。わかりやすく。じゃあトヨタとか大成功してるじゃないですか。みたいな会社っていうのは、もうプロダクトマネジメントがうまくいってるから、ああなってるみたいな。
そうですね。実はプロダクトマネジメントの源流っていうのが2つあると言われてます。
え、あ、もうすでに そういうはっきりとした考え方があるんですね。
あります。米国のでやはりプロダクトマネジメントって大きく育ってるんですね、はいはいはい、その時に彼らがどこからプロダクトマネジメント方法論を見出したかっていうと2つあって、はい、そのうちの1つはトヨタなんですよ。
へえ、あ、そうなんですか。
トヨタ自動車の主査制度っていうのがあるんですね。
主査制度、
主査、あの車の査定の差ですね、
はいはい、
で英語でカタカナで言うとチーフエンジニアっていうんですけれども、はい、これは例えばカローラならカローラ、うん、レクサスならレクサスというその車種の責任者なんですよ、
はいはいはい、
でもそれ車っていろんな部品から成り立つし、あとは部品の調達から生産から営業戦略考えなきゃいけないですから、それを全部やる人がこの主査っていうものだったんですね、うんうんうん、なのでこの一貫したところを全て責任持つという、そういう意味でトヨタの主査制度っていうものが源流の一つです。
プロダクトマネジメントの、
はいはいはい、でもう一つは P&G、はい、プロクター&ギャンブルのブランドマネージャーって言われてるものが、はい、これも同じく一貫して製品の、はい、そのブランドですね、はい、ブランドの責任者って意味なんで、これもプロダクトマネジメントの源流だって言われてます、うん、この二つがうまくハイブリッドにこう融合して生まれたのが今のプロダクトマネージャーなんですね。
これもあの扱ってる商品はトヨタだったら車だし、 P&G だったらまあ洗剤だったりとかそういう生活用品だったりするわけですよね、まあ、商材としてはまるで違うけれども、あの考え方としては共通するものがあって、そこをいろんなところに応用できるようにまとめた人たちがいるっていう、
その通りです、
ことなんですね。
だから例えばの話、はい、このポッドキャストも、はい、責任者の方はプロダクトマネージャーなんです。
小松崎さん、
うん、でこれは例えばどういうようなターゲットのユーザーに聞いてほしいか、その方々は今どういうことに関心があるのか、もしくは仕事の中で課題を持っているのか、それに対してこのポッドキャストはどういうような形でそこに価値を提案しようとしているか、提供しようとしているかっていうのを考えてこのコンテンツ成り立ちますよね。でそうするとどういうテーマで誰に出演してもらったらいいか、でポッドキャストを配信した後にこれがどこまで聞かれたか聞かれなかったかっていうのを計測できるわけですね。でその計測の結果ちょっとうまくいかなかったんで、次はまあ及川を呼んだのが間違いだったと、及川は二度と呼ばんと代わりに何々さんを呼んだ方がいいだろうってことを企画されるわけじゃないですか。こういうのぐるぐる回していき、仮説検証を回していき、本当にポッドキャスト番組を育てていくっていう考え方はプロダクトマネージャーそのものなわけですよ。
今回この回企画した理由としては、マーケティングやってると必ず出てくるプロセスなんですね。結構及川さんのお名前を聞くと IT の方っていう風に思われる方すごく多くて、マーケターの人間ってどちらかというとそういう立ち位置で言うとビジネスサイドにいる人間なんですけれども、なのでなんかこう IT の方のお話ってっていう風にマーケターよく言うんですが、そうじゃないよと。プロダクトマネジメントの考え方っていうのは我々のやってるプロジェクトをどれに対しても当てはまるからすごく参考になるんですよ。で実際私もその流れで、例えばイベントとかイベント以外のものとかいろんなあらゆるそのオンラインに限らずオフラインでも応用してる人です。
あのなんかマーケティングのお仕事の方が、はい、その IT なんてっていう風に言っちゃうのって別の仕事だと思ってるからっていう、
なんかあの多分会社のそのなんていうんですかね、セクショナリズムみたいなところがあって、部門が違うとちょっと敵対心を思う人たちっていうのも中にはいるんですね。
競争とかもちょっと考えちゃう、はいね、
で自分たちのところの立ち位置であの物事を考えちゃうっていう人って実は会社の中にはいたりするんですよ。
それはあのすみません、僕も一応会社員なんで、うん、分かるって思いますけど、そこであんまり分かるっていうと怒られるなとも思ってます今
で今回私が言いたかった、はい、そのマーケターとしてのっていう話は、例えば今回じゃあイベントの話で言うと、イベントを開催するにしてはいろんなステークホルダーがいるんです。で営業もいればマーケティングの人間もいれば、コンテンツをセッションとかを話すスピーカーの人たちをアサインするか、実際にその、 あの話す人は社内にいるかもしれないしっていうふうに、いろんな部署の人と横断的に仕事を進めなきゃいけないっていう時、どの人がどの責任を持ってどの人がどういう感じの立ち位置で入っていかなきゃいけないかみたいなのは、かなりこのプロダクトマネジメントだとか IT の人たちがプロジェクトを回す時に使われている考え方っていうのがすごい応用ができて、なんで私はいつもそれを意識しながらやってます。
あの昔聞いたことあるのが、プログラマーの方が独立して会社を作ると潰す可能性がとても低いって言われたことあるんですよ。 うん、あ、なんでかというと、なんかプログラマーの人って相手がコンピューターだから、自分が間違っていた場合に、うん、なんかこう、なんでここなんとかしてくださいよって言ったらしてくんないから、うん、もう冷徹にそこに向き合うしかないっていうのを繰り返してると、自分で会社作ると会社も結局こうシステムと段取りだから、システムと段取り作った時にここがうまくいかないなって言った時に泣き落としとかじゃなくて、ちゃんと根本原因を考えるから会社を潰す人が少ないっていう話を聞いたことがあって、それをもうちょっとこうかっこよく言うと普遍して考えると、一般化して考えると、結局仕事の基本って全部プロダクトマネジメントで、この言葉で言うとかっこよすぎるんだとすると、多分段取りと気配りなんだろうなっていうことで、で、その段取りと気配りっていうのを今まで俗人的になんとなくこう、あの人がやるとうまくいくよねって言ってたのを、いやいや、ちゃんと考えてやれば誰でもできますよっていうのは、もしかしたらこれプロダクトマネジメントの考え方なのかなっていうのを、今お二人の話を聞いていて思ったんですけど、これ間違ってますか？
それはプロダクトマネジメントの重要な一要素だとは思います。
あ、全部じゃないですね。
やっぱり今小松さんが言われたのは、異なるファンクションの中に対立構造を生まずに、それをチームとしてまとめ上げて同じ方向に向かせるっていうことだと思うんですね。プロダクトマネジメント、先ほど申し上げたようにプロダクトを成功させることなんですけれども、これは一個人ではできないし、バラバラに動いていたらできないので、ここにやはり組織横断的なクロスファンクショナルなチームを作り、それを率いるっていう要素があります。その部分を多分小松崎さんは言われてます。ただこういうふうにいいチームがたとえいたとしても、やはり今の世の中、まあ、ブーカっていう言葉があるように、
ブーカ、
あれ何ですか、バーギューに、ちょっと小松崎さん調べて後で、
はいはい、
不透明な時代っていう意味ですね、
はあはあはあ、
確からしさがないっていう、まあ、簡単に言うと、はい、我々一個人でも自分が何に困っているかが分かんなかったり、はい、何が欲しかったり分かんないっていうぐらい、ニーズが顕在化していない、はい、その氷山モデルで言った時に海面下にある状態じゃないですか、
はい、
そのインサイトを得て、でその課題を発見し、それに対しての最適な解決策を考えるっていうのが、やっぱりいわゆる企画職って言われるところの本質なんですよね、
うんうんうん、
でそれもやはりプロダクトマネジメントにとっては非常に大事な部分になるわけです。
ちょっと待って、今ブーカ出てきました。ボラティリティ、変動性で、アンサータニティ、不確実性で、あとがコンプレキシティ、複雑性で、最後がアンビグイティ、曖昧性。アンビグイティって僕人生で初めて言ったと思いますよ多分はでも確かに言ってしまうと、
ようわからんってことです、
いろんなことが起きるし、起きるか起きないかもはっきりしてないし、でよくよく考えるとこっちを立てればこっちがこの役仕事になると複雑だし、でよくわかんないけど、ここが10なのって言ったら、もしかしたら7かもしれないし1の時もあるんですよ、でも10の時もやっぱあるんですよみたいなことを言われてるような状況ですよ、毎日そんな中にいる気がしますね。
そうなんです。なのでそんな中で何がこの人たちは求めているものなのか、そういったその課題だとかをこう見つけ出すためには一種のセンスも必要だし、でもセンスだけじゃダメなんですよ。結局何やんなきゃいけないかっていうと、今は仮説を作り、それを素早く検証していくことによって正しい仮説に早くたどり着くっていうことなんですよね。でこれはやっぱり今の時代のプロダクトの作り方の本質なんですけれども、これはさっき言ったチームをまとめててもできない人たちはできないんですよ。やっぱりここには例えばソフトウェアエンジニア、プログラマーだったらプログラマーとしてのスキルがあるじゃないですか。まあ、他にもそういうスキルってあると思うんですけれども、同じようにプロダクトマネージャーとして必要なスキルっていうものはここに確実にあり、そこを学んだような、もしくは経験した人がいいプロダクトマネージャーになりうる人だというふうに思います。
これ間違ってたらもう間違ってるってはっきり言っていただきたいんですけど、お医者さんで言うなら総合診療医みたいなことなのかなってちょっと思ったんですよ。なんか気分が悪いんですっていうふうに来て、来た患者さんがいて、気分が悪い、どんなふうに悪いんですかってことは、じゃあこんなことに可能性があるなとなって、その専門医のところに行って、ちょっと検査を受けてきてくださいと。でもどうもそれじゃなかったらしいぞとなったら、次の仮説が立って、今度次の仮説ではじゃあこっちの専門医に行ってくださいと。言ったら、あ、多分これになりますね、みたいなことが分かると、こう、その人に対する効果的な治療をすることができるようになったりするわけですよね。だから、お医者さんが患者の方を治すというのも、これもプロダクトマネジメント なのかなっていう。
まあ、ただちょっとその後専門医にこうバトンタッチしていくっていうところはプロダクトマネージャーとは違って、プロダクトマネージャーは最初から最後まで全部一気通貫に責任者としてずっとそこに存在し続けるんですよ。
あのそんな病院多分ないと思いますけど、初めから最後までちゃんとずっと見てくれるお医者さんがずっとついてくるとこがいたらすごくいいですね。
まあでもその通りですね。だから一人いてその先生とともにもう一人専門医の人がずっとついていくっていう形の病院があったとしたら、このずっとついてくださる先生がプロダクトマネージャーと考えていいとかなと思います。
なんか AI 時代ならひょっとしたらそういうこともあり得るのかもしれないとか今ちょっと思っちゃいました。
確かに
ね、うん、AI でそのなんですかね、先生が主治医としてついてきてくれる可能性は今後あり得ますよね。
でも一般職で近いのは、実はプロデューサーなんですよ。
プロデューサー、
あ、吉田さんの仕事のプロデューサーがそうかどうか分かんないんですけれど、例えば映画のプロデューサーだとか、音楽のプロデューサーっていうのは似てるんですよ。なので例えば映画のプロデューサーっていうのは、まあ、どっからかかるかところ次第ですけれども、一旦そこに対してプロデューサーの役目を果たしたならば、まあ、もしかしたら監督は誰にしようだとか、脚本はどうしようとか、あとは俳優はどうしようだとかっていうのを決め、でその後はそれぞれの方に任せるわけじゃないですか。監督がやっぱり一番だっていうのもあり、まあ、主役の人も頑張ったりしてっていうのが出来上がるけれども、最終的にどの音楽にし、どの尺にしっていうところで最終の意思決定していくのは、おそらく監督だけじゃなく、もしくは監督以上にプロデューサーだと思うんですよね。だから監督はこの作品は芸術作品だから、もう4時間の尺はくれって言っても、そんなんじゃ商業的に無理ですと、映画館で何回回せるかは勝負なんだから、申し訳ないように2時間半にしますっていうことを決め、そういった英断をして商業的にも成功させるっていうのを考えるのはプロデューサーじゃないですか。そんな役割なんですよ。
それはめっちゃわかります、とってもよくわかります。そしてその人の良し悪しで全く結果が変わってくることもとてもよくわかるというかめちゃくちゃ目にしてますね。
話はまだまだつきませんが、今回の特別編はこの辺で、この続きは次回のエピソードをお待ちください。ご利用中のアプリから番組をフォローいただくと、自動で最新エピソードの情報が届きますので、次回の配信も聞き逃しません。ぜひこの機会にフォローをお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。